愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは農学部の菅原拓也准教授です。食品の機能性に焦点を当てた研究がご専門の菅原先生、今週は菅原先生のプロフィールや地元愛媛の食品企業や行政と立ち上げた愛媛食品機能研究会についてお話を伺います。先生、見ました、あの所さんの笑ってこらえて。
ありがとうございます。
今年の1月でしたよね。
はい。
もう私もたまたまなんですけども、もう愛媛大学のどの先生が出てくるんだろうと思って、はい、録画をして、はい、ちゃんと保存もしてるんですけども、はい、ありがとうございます。今日はその時お話しいただいたお話はまた後ほど伺うことにいたしまして、はい、先生も子供の頃は時計壊したり、
よく機械を壊してます、
ね、ごめんなさい、壊すっていうのは言い方が悪いですね。分解したり、
分解して一応修理を試みてた、
試みてたんですか。で
結果的には壊してることになるんですけども。
自転車もやられたんです
か。自転車もいろいろと部品外したりつけたりいろいろやってましたね。
やっぱ理系の方っていうのは、はい、理系に限らず男の子はそういった構造とか何かこう機械いじりみたいなのが好きなんでしょうかね。
そうじゃ、うん、そうですね。僕は特に機械いじり好きでしたね。自転車好きだったんで、いろいろと部品外して、何でも必要ないものは全部外してみたりとか。
じゃあ元のところはどうなってるんだろうかと。
そうですね。
構造といいますか。
はい。
なるほど。それはでも今でも続いてると。
今でも続いてますね。基本的には。
自転車とかいじったりされてるんですか。
自転車は最近はいじってないですけども、いろいろと、車とかい
じ。車大きくなりましたね。
成長したんですよ。
プラモデルみたいな、
はい、
先に部品ありきの組み立てていくっていう方にはあまり。
それもプラモデルもたくさん作りましたね。ラジコンとかプラモデルとか作りました、たくさん。はい。
そういったこう機械的な方ではなくて、先生はこの食品の方に、
はい、
大学時代、
はい、
進まれたそうなんですが。
そうですね、農学部に進んで、で農学部の中でどういうことが面白いかなと思って、で考えてると、食品っていうのが非常にいろいろと面白そうだなと思って、
身近ですもんね。
そうですね、
先生がっちりした体型でいらっしゃるんですが。
、はい、
やはりよく食べるというか食べ物
を。食べますね、はい。
あ、そうですか、
はい、食べるのは好きですね。
好き嫌いもなく。
はい、好き嫌いはほとんどないですね。
でも食品の研究なんかをしていますと、食べ物のそれぞれの機能とか、
はい、
逆にこれ取りすぎちゃいけないなとか、裏側が分かって。
そうですね、いろいろと食品にはいろいろ機能性があるので、
はい、
その辺を、普段考えながらその食べてるわけじゃないですけども、ちょっと脂肪が多いとか、タンパクが多いとか、そういう自分の体をどういう方向に持っていきたいかということによって、その食べるべきものというのは決まってくるので、
はい、
取るべき成分というのは決まってくるので、その辺を考えているといろいろと食品の機能性というのも分かってくるということですね。
でも逆に考えすぎて食べるのが怖いとかですね、気をつけすぎて美味しく食べられないとか、そんなことはないですか。
そこまでは考えないです。そこまで深くは考えないですけども、はい、
どんなところがその研究 の楽しみというか醍醐味でしょうか。
それはですね、新しいことが発見できると、誰も今まで知らなかったことを自分が最初に知ることができる、はい、それは研究やってる人の、みんなが共通して持ってる部分だと思うんですけども、
はい、
最初に発見するというのは非常に面白いところですね。そこに楽しみが見出せると、非常に研究どんどん進んでいくということになりますね。
先生、二十数年はその食品のことを研究していらっしゃるのかなと思うんですけど。
そうですね、大学の時からですので、はい、20年ぐらいですね。
最初の発見って覚えてらっしゃいますか。
最初の発見はですね、学部っていうか大学生の時の実験で、それ食品とはちょっと直接関係ないんですけども、
はい、
あるタンパク質があって、
で
そのタンパク質自体の機能は分かってたんですけども、それとは今まで知られてる機能とは全然違う機能があるということが分かって、それ初めて僕の実験で分かったんですけども、
はい、
そのあたりですね。
その時はどうでした。
いや、本当に面白いなと思って、こういう新しいことをどんどん発見できるような仕事をやってみたいなっていうのは思いましたね、学部の頃に。
なるほど。それでその研究職
に
進みたいと、
ね
はい、博士号を取って大学に まあ、残ると言いますか、大学に行くと、はい、研究者として。
そうですね。
やっぱり何かこう自分で道を作るじゃないですけれども、はい、そういったことってやはりその研究していく中では大きな意味を持つことですよね。
そうですね。
先生はそれからですね、日本国内にはとどまらず、
はい、
はい、アメリカの方へも研究員として、
ああそうですね、
はい、赴かれたそうですけれども、はい、これはどういった研究をされに行ったん
ですか。これはその今までやってるその日本でやってた研究と全然違う研究、別の領域のこともやってるんだくて、
はい、
でそれでもう職員とは全然関係ないような、
うん、
別のことをやってる部屋研究室に行かさせていただいて、でそこで それに関連した研究をやってたっていうことですね。
そのアメリカのテキサス大学テイラーヘルスセンターでは、
はい、
化学物質を解毒する酵素の研究、はい、
そうですね、化学物質というのは油に溶けやすいものが多くて、でそれが原因で体の中にどんどんどんどん蓄積してくるんですね、
うん、
である程度蓄積してきて一定の濃度よりも超えるとそれが毒性として出てくるという性質があって、
はい、
でその濃度になる前にどんどん外に出しちゃうべきなんですけども、で油に溶けやすい性質があると油の中に溶け込んじゃって、
うん、
油に溶けやすい物質というのはなかなか体の外に出ていかないんですね、でそれをその物質が油に溶けやすい性質をなるべく小さくするような酵素、まあ、解毒の酵素があって、その酵素の、研究をして、でその化学物質が比較的水の方に溶けやすいような性質に変えて、で、うん、そして体の外に排泄されやすくするという、そういう酵素の研究をやっていました。
それは今まで先生がしてこられた研究とは
全く、まあ、多少ダブってますけども、基本的な方向性は全然違う研究でしたので、全く新しい知見というか面白い研究をさせていただきました。
別 の視点からといいますか、視野が広がったという。
そうですね、はい、
でこの時のご経験がまた今にこうつながってきて、
そうですね、今愛媛大学のグローバル COE プロジェクトっていうのに、
はい、
参加させていただいて、で化学物質が体にどういう悪影響を及ぼすかということを、調べてるんですけども、まあ、その時に体の中に入ってきた化学物質をなるべく外に出してやるにはどうすればいいか、はい、解毒するにはどうすればいいかということで、まあ、考えてると、さ僕はアメリカの時に研究していたその解毒酵素っていうのは使えるんじゃないかということで、うん、でまあこれは今はまだやってないんですけど、今後その方向に研究ちょっと展開していこうかなというふうに考えています。
もう歩んできた道に無駄がないですね。いや、この無駄がないというのはまた後々先生のその研究にもつながってくる、はい、その邪魔だと思ってたものを利用する、
そうですね、未利用資源というか、今まで使えてなかったものにその付加価値を与えて、より良いものを持っていく、あるいは社会に貢献していくということですね、う
ん、で先生まずは食品の研究をずっとされてこられたんですけれども、
はい、
その食品が持つ役割っていうのは3つあると。
そうですね、食品には3つの機能、一次機能っていうのは、はい、まずは栄養分ですね、栄養分を補給するというのが1つ、はい、うん、で二次機能っていうのは、まあ、嗜好性というか、まあ、好き嫌いの部分にあるんですけども、まあ甘いものが好き、お菓子が好き、そういう嗜好性という部分に関わっているのがもう一つの機能、
はい、
そして第三次機能として、生態調節機能という、まあ、ちょっと難しいんですけども、
はい、
これは人間の体を健康な状態に保つためのその機能ということですね、そういう機能が食品にあって、でそれを利用したのがいわゆる機能性食品とか、
うん、
あるいは最近よく流行っているその特定保健用食品というのはその食品の三次機能を利用した食品だということですね。
最近健康食品でよく聞きますよね、
まあ、高齢化が進んでって、
はい、
かなり、あとは医療費がかなり高騰してますので、各個人個人がその自分の健康に非常に注意するようになってきたと、うん、でまあ病院に行くほどではないけども予防的なところですね、はい、でそこを自分でやるにはどうするかというと、日頃食べているものをよく考えて、
うん、
で取ることによって、病気になりにくい体を自分で作っていくということですね。でそういう意識がかなり広まってきたということだと思いますけども、
メディアとか、
はい、
マスコミなんかでもそういったこれを食べればみたいな、
結構そういう番組も多いですし、
ね、多いですよね、はい、お話を伺っていますと、食品それぞれにはそれぞれの機能があったり、
ね、はい、
性質があったりするようなんですが、今先生はその県内の企業さんと、 その食品についてまた考える研究をされてるそうなんです、はい、
そうですね、大学のその食品を扱ってる研究者と、県内のまあ食品企業は中心ですけども、企業さんとあるいは県の、あの研究機関の方とその3社、うん、いわゆる産学官って言うんですけども、その枠の中で、機能性の食品、食品の機能性を調べるようなその研究会というのをまあ開いています。
今はちょっと例を挙げてみますと、日のかぶら漬け、醤油、味噌醸造、松山揚げ、こんにゃく、青汁、安製造、聞いたことのあるような
まあそういう企業さん、そういう企業さんと一緒にいろいろと食品の機能性とか、はい、あるいは、食品の付加価値を上げるような、あるいは未利用資源を、利用していくような研究を進んで、まあ、進めていくということですね。
あのすごくこう身近な食品が多いと思うんですけれども、例えば日のかぶらも、
はい、
あの愛媛独特と思うんですが、
日のかぶはあのお城の見えるところじゃないと、あの育たないというふうに言われてるみたいですけども、
ね、真っ赤になってね、
非常に綺麗な、あの漬物にすると非常に全体が、ま、赤くなって非常に綺麗な、あのお漬物なんですけども、それにもあの私の調べた研究の中でその人間の、免疫力を高めるような効果があるということが分かってきました。
はあ、そう聞くとあの作ってらっしゃる皆さんも、その農家の皆さんも、
そうです、ね、
もっとちゃんとやらんとなって食べる側も ね、ありがたくいただこうと、
そういう効果を期待しながらというか、考えながら、まあ、食べていただくということですね、うん、
でそういったものは本当にもう昔から馴染みのあるものなんですけれども、さあ取っておいた話です笑ってこらえてでも紹介されていたんですが、はい、先生はその邪魔者だった、もう捨てるべきものだった越前クラゲを、
はい、
今度はこれ何とかできないかという研究をされて、
ね、はい、
なんと越前クラゲの中から女性がとても興味のあるコラーゲンを見つけられたということで、
はい、非常に、まあ、いわゆる巨大クラゲって言われるものは、まあ、体重100キロとか200キロとかすごく大きくなんですけども、その体重のほとんど水分なんですね、はい、95% が水分 で残り 5% 部分が、まあ、いわゆる組織の部分になるんですけども、そのうちの半分がコラーゲンなんですね。だからクラゲから水を抜いてしまって、はい、でその残った部分の半分はコラーゲンなんですね。ですから非常にコラーゲンを豊富に含んでるっていう性質があって、はい、でそのコラーゲンをっていうのは今流行ってますので、それをいろいろと利用していこうと。で、今流行ってるのはいわゆる美容効果として流行ってるんですけども、まあ、それだけではまあ新しみがないので、うん、それとは違う別の効果がないかということで調べてみたということです。
その新しい発見をするのが先生の研究ですもんね。
はい、
別に先生美容にはあまりさほどないかもしれませんが、
はい、
この辺の話は、まあ、美容と聞くとちょっと私も違う意味で興味が湧いてきますので、また来週じっくりとお話を伺いたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。 愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部の菅原拓也准教授にお話しいただきます。お楽しみに。